大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き教育学生支援機構教育企画室助教授佐藤博明先生にお話を伺います。大学教育改革を進めていらっしゃる先生のご趣味や学生時代の活動についてお聞きしました。
先生、趣味が多いですね。
そうですか。
いろんなことにこう興味をお持ちなんでしょうか。
そうですね、全部あんまりものにならないんですけど、とにかくいろいろと手をつけてみたいというそういう性格なんでしょうね、多分。はい。
音楽をやってらっしゃったんですか。
そうですね、音楽はもう本当に幼稚園ぐらいの時代から関わってるんじゃないでしょうかね。はい。
今続けてらっしゃるのは。
今はですね、尺八をやってますね。
渋いです。
渋いでしょ。
これはまた
なかなかあんまりいないんですけどね、若い世代ではですね、はい。
吹奏楽をやってらっしゃったというのはちょっとこう小耳に挟んだんですけど、
ええ、これはもう中学高校時代ずっとブラスバンドですね。
そこから尺八に行きましたか。
そういうのもないわけではないんですけども、ええ、まあアメリカに9ヶ月ほど、はい、客員研究に出ていた時があって、で大体日本から行く若い人はその日本の文化とかにこう目覚めたりするわけですよね。見直しをしたりするわけですけど、はい、で自分はまあ音楽をこうやっていたので、他の国にも通用する音楽って何かなというのを考えて、まあ、和太鼓なんかもすごく日本らしいんですけども、あれ持ち歩くの大変ですから。なかなかね、はい、人の前でっていうわけにいかないので、持ち運びが便利で日本らしい音が出る楽器は何かなと思って探してて、で尺八をやりたいなと思ったんですね。
その文化の紹介にもなるし、コミュニケーションツールにもなりますよね。
そうですね、はい、そういう、うん、意味合いが強いですね。
あ、なるほど、はい。それからまた映画、
はい、
自主制作の映画も学生時代。
これは大学時代ですね、はい。
これ今のお仕事に何か役立ってることってあるんですか。
全然当時は意識してませんでしたけど、はい、今から振り返ればですね、まあ、脚本書いたりっていうことをやりますよね、うん、はい。そうすると冒頭でどんなシーンを持ってきて、中でこう盛り上げて、最後ラストシーンどういうふうに盛り上げていくかとかっていうことを考えながらやりますよね、はい。でそれは90分間の授業をどういうふうに作り上げていくかとか、すごくそれは参考になってますね。
なるほど、そう言われてみればそうですよね、うん。
一つの授業も、まあ、一つの映画と同じようにストーリーがあるわけですね、授業っていうのもですね、
起承転結と言いますかね、はいはい。
それを意識しながら授業をすると多分いいんじゃないかなっていうふうに今から思えばすごく役立ってますね。
そう考えていくと、うん、本当に無駄なことっていうのはないですよね、
う
ん。
そう思いますけどね、まあ、だからどういうふうに自分なりにそこを意味付けをするのかということが多分大事で、うん、断片的ないろんなバラバラな経験だったりだとか知識だとかを今の文脈でどういうふうに再構成していくかっていうのはとても大事だと思うんですけども、特に今先ほど尺八学んでるというふうに言いましたけれども、私の仕事が教えるということがメインの仕事なので、はい、ついついその教える側の視点だけでものを見てしまう時があるんですね、
はい。
で尺八習ってる時っていうのは私が学生さんに なるので、師匠がいてですね、いつも怒られてるんですね、はい、私は。ちゃんと練習してくださいとかですね、姿勢が悪いとかよく言われるんですけど、そういう経験をすると、あ、学び手としてはこんな気持ちなんだなっていうことをもう常に感じるわけですね、
はい。
でこういう言い方をすると嬉しいなとか、こういうこと言い方をされると嫌な気持ちになるなとか、そういうのをこう忘れないためにも今やっててすごく良かったと思うんですけれども、まあいろんな経験が今の仕事につながってるっていう感覚を持ってますね、うん。
本当にまあ人生の中で経験してくることっていろいろあると思うんですけれども、まあ、自分がやりたいと思ってやってきたことっていうのは何にでもつながっていくと思うんですが、
そうですね、そう思
いますね、まあ、愛媛大学の中には、まあ、その一つであるかと思うんですけど、先生が今取り組んでらっしゃるボランティアの活動っていうのがあって、ボランティアと聞くとちょっと偏見も持ってしまいそうな言葉にも聞こえるんですけれども、
そうですね、ボランティアもいろんな活動の舞台っていうのはあると思うんですよね、はい。いろいろな学外に出てって、まあ、高齢者の方のサポートするとかですね、はい、子どものサポートするというのもあるんですけれども、うん、私が今関わってるのはキャンパスボランティアということで、大学の中で行えるボランティアと、非常にだから身近なボランティアで、しかも学生による学生の支援、同じですね、学生さんを 支援するという意味でのボランティアなんですね、
ええ、
学生自身がやりたいということで立ち上がったあのボランティアもありますし、うん、それから教職員の方でこういうことをやりたいんだけれども協力してくれる学生さんいませんかということで呼びかけて集まったというそういうボランティアもあります。
愛媛大学でやっているそのスチューデントキャンパスボランティア、これ元々の立ち上がりっていうのは小さなところから本当に隣の席から始まったような。
そうです、1995年ですからもうだいぶもう10年以上前になると思うんですけれども、はい、本学に重度の聴覚障害を持った学生さんが入学されまして、はい、でその学生さんに対して周りの学生さんが代わりにノートを取ってあげるとやってまして、はい、まあそれがきっかけで、そういうボランティアの少しグループができてきてたんですね。でそういうその友人同士の助け合いとかですね、支え合いっていうのものを大学としてサポートできないかということで今徐々に広がって、今は9団体で200名ほどが学内でさまざまなボランティア活動をしてくれてますね。
本当にそのキャンパス内で自分たちが困ってる人を何かこうサポートできないかとか、
はい、そうですね、あの必ずしも誰かを助けたいという理由であの入ってきてる学生さんばっかりではないと思うんですね、うん、で私はボランティアのきっかけっていうのはもう何であっても構わないと、
はい、
例えばそのボランティアする団体にかっこいい先輩がいたとか、うん、それで入っても構わないと思うんですね。
入りそうです私それで
全然構わない、
はい、
ただやっていく中で自分がやってることが何らかの形で役立ってることを知ってもらえればね、それでいいと思ってるんです。
やってるうちに自分でもあれ誰かが喜んでくれたって。
そうですそうです。
その時にふっと嬉しかったりすることってありますもん、はい、それがだから多分やっててもボランティアっていう感覚ではない時ってあると思うんです、
サークルと同じような感じで参加してる学生さんもいるとは思います、うん、
はい、
だからそのサークル的な要素というのは好きなことをやるというのがありますよね、それがないといやいやながらやるっていうのであれば続かないんですよね、だけどもう一つその好きなことをやるということがやっぱり誰かの役に立ってるという、だからそのためには誰がどんなことを望んでるんだろうかと相手のニーズをこうきちっと掴んだ上であの活動するということも一方で大事になってくるんですね。ここが多分サークルとの分かれ道になってくるんだろうと思います。はい、
9つの活動をちょっとあのお名前だけご紹介させていただきたいんですけれども、
はい、
愛媛大学学生メンターズ、
はい、
これは何ですか、ごめんなさい。
これはですね、はい、この9団体ある団体の、はい、まあ、統括をする団体になってるんですけれども、はい、とにかく何でもやります。例えばキャンパスの清掃をやったりとかですね、それから最近ですと新入生のですね、さまざまな相談悩みに答えるような窓口を開設していますね。
なるほど、
うん、
そして火曜ナイトサロン実行委員会、
はい、
国際交流コーディネーター、
はい、
愛媛大学ボランティアコーディネーター、障害学生支援ボランティア、メディアサポーターズ映像部、メディアサポーターズ出版部、キャリアサポーター、図書館サポーターズと、もう聞いててもちょっとあの、あ、私もやってみたいと思うようなものもあるんですけれども、うんうん、
はい、
ナイトサロンは何ですか。
これ名前が非常に怪しいですけどね私がつけてもう学生さんたちはもう変えたいっていう言ってるんですけど、あの火曜日の夜にいろんな人たちがこう集まる、
はい、
そういう文化的なイベントを行いましょうという、そういう、まあ、団体ですね。コンサートだとか映画の上映会だとか、
はい、
それからまあもちろん講演会もやってますし、あのだから学生さんがメインで企画してるので、例えばとんかつ屋さん店長さんっていうんですかね、
はい、
その方を呼んでの講演だとか。
へー、
通常大学がこうやる講演会とかやるとね、なんか、はい、他の大学の偉い先生とか、
はい、
いう話になりますよね、
はい、
そうじゃないんですよ。なんか学生さんの視点でその時々で旬の面白い話をしてくれる人っていうのを呼んで来てくれるので、非常に面白い企画が並んでますね。
面白そう、
はい、もう市民の方も来ていただいてる。
あ、そうですか、
はい、
もうキャンパス内にとどまってない部分もあるわけですね。
そうですね。
で、まあ、あの映像部なんていうのもあるのを見ると先生が昔やってらっしゃったことも後輩たちに教えてあげられるんじゃないかなと思うんですけれども、
は
い、
う
ん、
そうですね。このメディアサポーターズの映像部というのは、学内であの番組を作って、本当にあのアナウンサーもつけてですね、でニュースをあの毎週作ってますね、週替わり でそれを学内の数箇所であの大きなテレビ画面を持ってますので、
はい、
そこで流してます。学長インタビューなんかもやってたと思いますね、
うん、学生さんが学長にインタビューしに行って、
はいはい、
楽しそうですね、これ9つはそれぞれ個性というか、特色があって
メンバーも非常に個性豊かなメンバーが集まってますので、
うん、はい、
そのメンバー同士で の交流も楽しんでもらってるんじゃないかなと思うんですよね。
でも本当にここで学んだことっていうのは、あの大学の授業とともにですね、これから実社会で役に立ちますよね。
そうですね、まあ、それを意図してこういう組織を作ってるってこともありますし、実際に卒業生がやってたこと非常に役立ってると、新人の研修で学生時代にこういう活動でやってきたことと同じことを研修でされたというようなことをコメントでしてくれてますんでね、非常にありがたいと思ってますけれども、
こういったあの活動っていうのは、あの全国の大学で見ても珍しい活動だと思うんですけれども、先生まだ愛媛に来られて5年目。
そうですね、5年目に入りますね、
はい、入られたと思うんですが、はい、まあ、四国というのは昔からそのお接待っていうことがあるんですけれども、愛媛大学だからあの根付いてるっていうお気持ちはありませんか？
あります。
ありますか？ありがとうございます、
もともと北海道で生まれてますので、はい、お遍路については知ってましたけれども、はい、それとセットでお接待という文化があるということは知らなかったんですけれども、でそれを知ってですね、もう非常にびっくりしましたね。もうこんな世の中でこういう文化がまだ残ってるのかと、お遍路してる人たちに宿を提供したりだとかですね、はい、いろんな食べ物とかをね提供するという、素晴らしいと思いましたね。でこれを何らかの形で教育にと結びつけられないかなという、でいろいろ探っていくと、やっぱりそのできる範囲での身近な人に対する支援というとこでは共通したことができるんじゃないだろうかと。いや、ボランティアっていうとなんか被災地に行ってたとかっていう話がありますけども、はい、それよりも何よりも自分たちの足元のところでよくよく観察したら困ってる人はたくさんいて、その人たちの手助けになるようなことをやるというのが大事じゃないかなと、そういう思いで立ち上げましたね。これはやはり愛媛四国ならではのものだというふうに思ってますね、うん、
教育改革ですとか教育学生支援機構と聞くと、もう字面で見るとすごくこう堅苦しく思えるんですけど、本当にこう身近で本当に自分たちのこう足元にあって、そういうことからこう変えていくと、もう愛媛大学が変わるだけでも、もう周りにいる私も気持ちが変わるように、うん、そこからこう変わっていくものってあるんだなというのを、先週今週とお話を伺ってて感じましたので、
あ、そうですか、
はい、私たちにも何かこうお役に立てればと思っておりますので、番組も頑張って続けてまいりますので、よろしくお願いいたします、はい、
頑張っていきましょう、
はい、頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。参考にさせていただいたメールをくださった方には漏れなく、ウィットグッズをプレゼントいたします。メールアドレス、idai@rnb.co.jp までぜひお送りください。来週は、大学院医学研究科、加齢制御内科学教授、三木哲郎先生にお話を伺います。お楽しみに。